プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
ロシアのプーチン大統領は急遽亡くなった安倍晋三元首相のことをどう思っていたのか考えてみたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、なぜ冷徹なプーチンが遺族に弔電を送ったのか、佐藤勝、ロシア政界が安倍晋三を尊敬していた本当の理由という記事です。こちらの記事は、元外務省主任分析官の佐藤勝さんの記事になります。記事のリードを読み上げますね。7月8日、安倍晋三元首相が街頭演説中に殺害された。作家で元外交官の佐藤勝さんは、日米同盟の強化とともに日米同盟の枠内で日本の独立を確保することを真摯に考え、そのためにロシアとの関係改善を図っていた。それを読み取ったロシアの政治エリートは安倍氏を尊敬していたというとなっています。プーチン大統領、ウクライナ侵攻で、非常に世界的にも注目度が高いで、独裁者とかですね、冷酷冷血とか、いろんな人物評があるんですけれども、安倍首相は、このプーチン大統領と、非常に密に付き合っていたことで知られています。分かっているだけで27回の直接会談というのをしているんですね。で、それを、どう評価するかっていうことになるんですけども、佐藤さんはですね、公開された情報からさまざまな思惑を読み解く、インテリジェンスの専門家でいらっしゃいます。で、その中で、ロシアがこういう、プーチンがですね、こういったメッセージをわざわざよこしてきたというのはどういうことなのかというのを読み解いているというのがこの記事になりますね。ちょっとプーチン大統領がどんな弔電を送ってきたかっていうのを、佐藤さんの翻訳でちょっと読み上げたいと思います。尊敬する安倍陽子様、尊敬する安倍昭恵様、あなたのご子息で夫である安倍晋三氏のご逝去に対して新人ある弔意を表明いたします。犯罪者の手によって日本政府を長期間率いて日露国家間の前輪関係の発展に多くの業績を残した傑出した政治家の命が奪われました。私は晋三と定期的に接触していました。そこでは安倍氏の素晴らしい個人的並びに専門家的資質が開花していました。この素晴らしい人物についての記憶は彼を知る全ての人の心に永遠に残るでしょう。尊敬の気持ちを込めて、ウラジーミール・プーチンと。プーチン大統領は感情を文章にして表すことが稀である。このような弔電を打つことは珍しく、安倍氏に対して抱く心の底からの親愛の情が率直に表明されていると感じると佐藤さん分析しています。で、この他に記事の中でですね、ロシアの人たち、ロシアの政治エリートと言われるような人たちがどういうような反応をしているかというのをいくつか佐藤さんが、翻訳して紹介してくださっています。おおむねというかですね、偉大な政治家だったというような評価が共通するということなんですよね。例えばこんなのもありますね。安倍氏は自らの理念を持っていた。安倍氏は反米ではなかったし、親ロシアでもなかった。偉大な政治家として独自の行動をした。こういう評価っていうのは、ちょっと意外というか、本当にそのロシアに対してどうだったかということではなくて、安倍晋三という政治家がどうだったのかというのを、評論しているのかなというような気がしますよね。で、他にもモスクワ国際関係大学のイワン・サフランチュークさんという方の発言を、これテレビ局の中でですね、テレビ番組の中で発言されたことらしいんですけども、ちょっとこれかいつまんで読むと、安倍氏のロシアに対する姿勢は非常に興味深かった。安倍氏が権力の座につくまでの20年間、日本はロシアの弱さに最大限につけ込もうとした。この時期日本は親西側的外交を主導した。この論者は全ての分野でロシアの弱点につけ込もうとした。日本は際限なく提起するクリル諸島、北方領土ですね、 問題を解決することができず、日本には不満が溜まっていた。安倍氏はロシアが強くなることに賭けた。強いロシアと合意し、協力関係を構築する。アジア太平洋においてもロシアを強くする。それが日本にとって歓迎すべきことだ。地域的規模ではあるが、アジア太平洋地域において多極的世界を構築する。ロシアの弱さにつけ込むという賭けではなく、ロシアの力を利用し、強いロシアと日本が共存する正常な関係を構築することだ。これが安倍が進めようとしていた重要な政策だ。という、まあ、この評価なんですよね。なるほどと。で、こういう国際関係を読み解く中では、まあ、地政学なんていう言い方もされますけれども、その地域に他にどういう政治プレイヤーがいるかっていうことを考えておく必要があります。誰がいるか。まあ、中国ですよね。まあ、中国、付け加えれば韓国。この中国と韓国が、まあ、極東アジアっていう地域でどういう存在を示しているかっていうことを考える必要があると思います。まあ、日本とロシアの二国間の関係だけではなくて、まあ、その二国間の関係を決めているのは、まあ、中国、韓国、こういった国々がどう振る舞うかということにも関わっているわけですよね。中国、まあ、ぐいぐい力を伸ばしていて、まあ、アジアの覇権にとどまらず、まあ、世界の覇権を握ろうとしているというのが今の世界政治の状況なのかなというふうに思います。でその中で日本がどう振る舞うべきなのか、まあ、難しいところではあるんですけども、重要なことは中国にどう対抗、どうすれば対抗できるか、中国の思うようにしないためには日本はじゃあどういうオプションを取ればいいのかということを考える必要があるということだと思うんですよね。で、まあ、ロシアのこの政治エリートたちの分析からすれば、安倍さんというのはロシアに接近することによってロシアの弱さにつけ込むのではなくて、ロシアを強くすることによって中国にも対抗しようとすると、まあ、そういう考え方があったんじゃないのかということなんですよね。でもう一つアメリカですよね。伝統的にロシアとアメリカというのは距離があります。で一方で日本というのは、まあ、唯一アメリカと同盟を結んでまして、日米同盟、これ非常に日本の安全保障においても重要なものですよね。まあ、日本は、まあ、自衛隊はありますけれども、他の国々と交戦する軍隊は持たないというのは憲法で定められているわけですが、アメリカと同盟を組むことによってアメリカの核の傘の下にいるというのが、まあ、教科書的に言われていることかなと。まあ、日本の独立で確保されているのは、まあ、日米同盟の存在というのは、まあ、欠かせないわけですよね。その上で、まあ、ロシアと距離を近づけるというのは、まあ、日米同盟をどう考えるかとかですね。であとは中国に対抗するというのは、じゃあそのアメリカとの関係どうするのか、まあ、アメリカは中国に対して、まあ、厳しい姿勢を最近取るようになっているわけですから、これは日本はアメリカと仲良くするとですね、中国にとって対抗できるかもしれない。ただアメリカと仲良くすると、今度はロシアと距離ができちゃうので、そうすると中国ロシアが組むとですね、中国ロシアで日本をやっつけに来ると。その時にじゃあアメリカがわざわざ日本を守ってくれるのかっていう話に今度なるわけですよね。アメリカにとって日本っていうのは、まあ、海の向こうの国で、まあ、そこが防波堤だっていうのは、まあ、考え方としてあると思うんですけども、どうでしょうか。アメリカにとって本当に重要なのはどこなのか、まあ、そういうことになろうかなと。まあ、そういうことを考えていくと、まあ、このプーチンをはじめとしてね、安倍さんに対して弔意を示す、安倍さんというのは偉大な政治家だったということを彼ロシアの人たちが言うというのは、一つ分かるところなのかなという気がします。で他方で、まあ、これに対して、まあ、ちょっと批判的な見方というか、まあ、もう少し違う見方もできるんじゃないかということも最後にちょっとお伝えしておこうかなと思います。ロシア人っていうのは結構皮肉が好きらしくてですね、こういう弔意を送ってくるっていうのも、まあ、皮肉なんじゃないかっていう受け止めもあるんですよね。安倍さんは偉大な政治家だったということを、まあ、口々に弔意を示すということで伝えてるわけですけれども、それはどういうことか。 安倍さんは偉大な政治家だった。つまり岸田総理はどうなのかということですよね。安倍さんは27回もプーチン大統領との首脳会談を行ってくれた。じゃあ岸田さんはどれぐらいやってくれるのか。今回ウクライナ戦争に対して日本は他の西側の国々と同じくロシアに対する制裁というのに加わっています。まあ、ロシアに対しては結構厳しい態度で臨んでいるということになるんですけども、じゃあ岸田さんロシアの人たちにどう思われているか、安倍さんだったらそんなことはしなかったんじゃないのかというようなメッセージにも読めるということですよね。まあ、たらればっていうのはこれわからないので、安倍さんが首相だった時にウクライナ戦争が起きた時日本がどのように対応したかというのは、まあ、ちょっと考えづらい、まあ、難しい想定だとは思うんですが、というかどうでしょうかね。いくらプーチンとの個人的な関係があるとしても、まあ、日本が制裁の手を緩める西側と歩調をことにするっていうことは、まあ、なかなかないのかなっていう気もしますが、まあね、でもロシアの人たちが送ってるメッセージというのは、まあ、すごく皮肉なんだというふうに読み取ることもできますよね。だから本心がどこにあるかっていうのは非常に難しいことですし、まあ、というかあんまり意味がないことで、重要なのは、まあ、今現在において、まあ、日本の国益にプラスになるのかどうか、もしくは将来において日本に対してプラスにするにはどうすればいいのかっていうことを考えることですよね。佐藤さん、この原稿の一番最後に、安倍首相時代の日本外交は一貫して対話重視であり、どこまでもリアリズムで戦略的でした。アメリカが軍事支援を続けるウクライナなどの戦局の行き詰まりがその進化を浮き彫りにしつつありますと綴っておられます。一貫して対話重視であったというのは、まあ、非常に鋭い指摘じゃないかなと思いました。何か経済制裁をするとか、敵国に軍事力を派遣するとか、そういうことではなくて、あくまでも首脳会談、トップ同士の話し合いによって物事を動かしていこうというのが安倍首相時代、安倍外交と言われるものの象徴だったんじゃないのかというのが、まあ、佐藤さんの見方ということですよね。まあ、その成果がどうだったか、じゃあ北方領土帰ってこなかったんじゃないかという人もいるんだろうと思います。佐藤さんは北方領土交渉は着実に前進していたという評価を取られています。まあ、ここは見方によっていろいろ違うところだと思うんですけれども、まあ、そもそもね、ロシアが日本に領土を返すはずがないだろうっていうことを言っちゃうと、まあそれまでなんですけども、もしその返すことがある、もしくはロシアが動くことがあるとすれば、どういう条件が整ってなくちゃいけないのかっていうことを考えると、まあ、例えば安倍さんっていうのは4党一括じゃなくて2党返還っていうこともカードとして持っていたわけですけれども、まあ、そういう考え方もあるのかなという気もしますよね。まあ4党だろうが2党だろうが帰ってくるはずがないっていう人もねいるんで、ここら辺は難しいところですけれども、まあ、そこら辺がこの佐藤さんが書かれているリアリズムで戦略的、全くね帰ってこないっていう状況ではなくて、少しでも前進させるということのためには何をしなくちゃいけないのかっていう形で考えるのが、まあ、安倍さんのやり方だったということなんだと思います。この記事ね、本当にその公開された発言をどう読み解くかということで、非常に興味深い内容になっているので、ぜひ記事でご覧いただけると良いかなと思います。ということで、今回はなぜ冷徹なプーチンが遺族に弔電を送ったのか、佐藤勝、ロシア政界が安倍晋三を尊敬していた本当の理由という記事を取り上げてご紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス、イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題、audiobook.jp。